はい、皆様おはようございます、今朝の御言葉は有名な、良いサマリア人の例えが主イエスによって話されている箇所です。ご存知の方たくさんいらっしゃると思います。この例え話はでもしばしば聖書の文脈から切り離されて、困っている人を助けましょうという博愛主義の、そんな教訓やモデルケースとして語られることがあるのではないでしょうか。一方で主イエスがなぜこの例えをなさったのか、私たちは注意深く読み解く必要もあるのです。主イエスはこのご自分を試すものにこの例え話を語られたのです。それは試す側の立法の専門家にとっては衝撃的なものであって、彼にとって決して心温まるものではありませんでした。私たちにとっても愛のあり方を教えてくれる大切な話でもあります。それを皆さんと今朝ご一緒に見ていきたいと思います。ある立法の専門家が主イエスを試そうとして、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかと問いかけます。彼は主イエスを陥れようと企んでいたわけです。それに対して主イエスはまともに答えを示さずに、むしろ逆に立法には何と書いてあるかとお尋ねになりました。するとこの立法の専門家は2つの答えを示すんです。1つ目は、申命記に記されているあなたの神である主を愛すること、そんな言葉です。そしてもう一つは、レビ記に書いてある隣人を自分のように愛しなさいという言葉でした。神を愛し、隣人を自分自身のように愛すること、これはつまり愛の実践ですね。それが彼の答えです。これは模範解答そのものなんですね。それを聞いて主イエスはこうお答えになります。それは正しい答えだ。実践すれば命が得られると。ただその言葉は立法の専門家のこの模範解答を全て肯定する、そんなお答えではなかったんですね。この主イエスの言葉を、この答えを言い換えると次のような意味になるのではないでしょうか。あなたの考え方は立法の上では正当的なもので間違いはないよ。ただし問題があるとすれば、あなたがその考えを実行していないことだ。それが実行できるならそれを実行してごらんなさいと。これはつまり、立法を実行できるならそうしてみろと、そうしたメッセージが込められているわけなんですね。実際のところ立法を完全に実行できる人などどこにもいないんです。そして永遠の命は立法を実行するだけでは受け継げないということがここにも示唆されたと言えます。しかしこの専門家は自分が正しいということを示そうとして、では私の隣人とは誰ですかと主イエスに問い返すんですね。彼のこの問いなんですが、気をつけて見てみますと、隣人愛とは何ですかということを問うているわけではないんです。隣人って何ですか、そんな抽象的な議論を求めていることではなくて、実際に暮らしの中のもっと具体的な隣人は誰なんですかということを主イエスに問い返しているんです。それはユダヤ人らしい聞き方だったと思います。彼は自分の立ち位置から 隣人と、そして隣人じゃない人、それを区別しているんですね。それはこの律法の専門家に限ったことではありません。当時のユダヤ人全体の意識の中に、隣人以外の人は敵なんだという明確な区別があったということを示しているんですね。すなわち愛すべき対象は同胞であるユダヤ人だけで、隣人とはユダヤ人同士だけであったわけです。まして異教徒やサマリア人は憎むべき敵でした。この律法の専門家の主イエスへの問いかけによって、彼が抱いている隣人に対する姿勢が明確に現れていると思います。つまり愛する対象は同じユダヤ人だけだと限定的に考えて、律法が本来示している愛を理解することなく、愛を実践することなく、ただ何もしない、そんな姿が浮き彫りになったと言えましょう。そこで主イエスは、私の隣人とは誰かと、そんな問いをするこの専門家に、良いサマリア人の例え話で愛の姿とは何なのかということをお示しになるんです。と同時に、この律法の専門家の最も疲れたくない痛いところを疲れます。その例え話はエルサレムからエリコへ下る道が舞台となっております。そこはまさに例え話になるほど当時の人々には想像のつきやすい景色だったと思うんです。その場所である人が追いはぎに襲われて半殺しにされていました。このある人とはユダヤ人だったと思われます。その状況からして誰かの助けがどうしても必要な状態だったんです。そこに祭司が通りかかります。そして次にレビ人が通りかかりました。この二人ともユダヤ教の宗教的な、リーダー的存在になりますね。このユダヤ人の宗教的リーダーであった彼らは通りかかって何をしたでしょうか。倒れている人を見て、なんと離れていって道の反対側をさらに通り過ぎてしまったんですね。その理由は何でしょうか。今日のこの聖書箇所には理由は書かれていませんが、おそらく祭司とレビ人はこの半殺しの状態にあるその人を死んでいるんじゃないか、つまり死体だと思ったから通り過ぎたんだと思われます。それはどういうことかと申しますと、旧約の世界になるんですけども、ユダヤ人の間では死人に触れるものは何日間汚れる、これ民数記にあるんですけども、そうしたユダヤ人が周知の規定があったからです。ですから死体に触れて汚れてしまったら、神殿での祭司の仕事とか神殿での奉仕の仕事ができなくなってしまうと二人は考えたわけなんですね。それは自分の利益になるために律法を守ろうとする偏った考え方のように思います。律法の本質である愛、この愛を忘れてしまった考え方なんではないでしょうか。ユダヤ教の代表とも言うべきこの祭司、そしてレビ人のこの二人、この登場人物は隣人を愛することなくあっさりと見捨ててしまいました。主イエスはこの例え話を通して目の前で今この話を聞いている律法の専門家に、あなたもこの二人と同じなんだよ、 ということを示されたんですね。そこから主イエスの話はさらに続きます。次に登場させたのはサマリア人でした。この半殺しにあった人を一番助けてくれないんだろうなと思わせる人物です。半殺しにあった人はユダヤ人と思われますが、当時ユダヤ人とサマリア人は過去の因縁でお互いに反発し合っている間柄だったんです。ですからサマリア人は倒れている人を見ても素通りする可能性はとっても高いと思います。ではなぜユダヤ人とサマリア人がお互い反発しているのでしょうか。少し話はそれますが、その事情を物語の背景として少しお話ししたいと思います。かつてダビデの王国が北と南に分裂していた頃、北の王国はアッシリア帝国に滅ぼされてしまいました。滅ぼされた北王国に残った人々はやがて異邦人と混血が進んでいくわけです。そうすると異邦人の宗教も入っていきます。そしてそれまであったヤーウェイの神への信仰、これがどんどんどんどん異邦人との混血によって純潔性が失われていくわけです。こうして彼らはかつて北王国にいたイスラエル人ではあったんですが、サマリア人と呼ばれるようになったんですね。これがサマリア人です。一方のもう一つ南王国なんですが、この南王国はその後になって今度はバビロニアに滅ぼされてしまうんですね。しかし南王国の人々は逆にヤーウェの信仰を保つことができたんです。ヤーウェの信仰の純潔さを保って、そして異民族との混血をすることがなく、イスラエル人のまま、そしてヤーウェの神への信仰を維持することができたのです。そうしたイスラエル人のことをユダヤ人と呼ぶようになったわけですね。彼らこのユダヤ人がそうした純潔さを失ったんだというサマリア人をとっても蔑視したんです。この蔑視なんですけども、これは聖書以外でユダヤ古代史というところに詳しく書いてあるんですけど、この蔑視はやがてエスカレーションして、ついにはこのサマリア人を大事にしている神殿がゲリジム山というところにあるんですけども、それをユダヤ人が破壊する暴挙に至ります。一方でサマリア人の方も黙っていないんですね。サマリア人の方もその報復とばかりになんとエルサレム宮殿に侵入して、人骨を骨ですね、人骨を撒き散らして神殿を汚す冒涜的な事件まで引き起こすんです。もともと兄弟であったこのユダヤ人とサマリア人は、このように互いの関係を断ってしまい憎しみ合い、お隣同士なのに共に隣人となることを拒否してしまったんですね。そんなことがサマリア人とユダヤ人の背景にあります。ここで話を戻します。さてこの例え話を聞いて立法の専門家は、きっとこのまま通り過ぎるか、それともこの倒れているユダヤ人だと思われるこの人をここぞとばかり暴行を加えるんじゃないかなと思ったはずです。しかし主イエスはそこで驚くべきことをこの専門家に言われるんですね。サマリア人は傷ついたこの人を侮辱するどころかかわいそうに思って彼を心から憐れんだんだとこうおっしゃるわけです。しかもこのサマリア人は自分自身も追い剥ぎに襲われる危険性があるにもかかわらずその場にとどまり、 この人の傷に油とブドウ酒を注ぎ、そして包帯をして、それからロバに乗せ宿屋にまで連れて行き介抱したというんですね。さらにその翌日、用事があって出立するこのサマリア人が宿屋の主人に銀貨を2枚渡して、このユダヤ人の介抱をお願いして、もし費用が足りないのであれば帰りかけに支払うよ、そんなことまで言うんですね。この律法の専門家が、まあ、最も軽蔑して忌み嫌っていたサマリア人がこのように英雄として描かれている様子を主イエスは語られるんですね。これは単に困っている人を憐れんで助けなさいっていうだけの話ではありません。そして主イエスはこの例え話の最後にこう質問なさるんです。律法の専門家にこう言います。あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかと。この質問はとっても大切ですね。と言いますのも、主イエスはこの質問の中で隣人になるという表現を使われたからです。つまり隣人とは自分の方からなるもんだと主イエスは言われているわけなんですね。これによって先ほどまで誰が隣人なんですかと尋ねていた律法の専門家に対して、主は隣人になったのはサマリア人だと気づかせたんですね。敵や味方に関係なく、どんな人でも隣人になりうることがここに示されました。この質問に対して律法の専門家はサマリア人なんですなんてことは口が裂けても答えることができませんでした。彼がようやくひねり出した答えは、その人を助けた人ですという言葉だけでした。彼の口からはそんな力のない空虚な声だけが漏れていたわけです。すると主イエスは、行ってあなたも同じようにしなさいと言われたのです。あらゆる隔たりの壁を越えていくのが本来律法が示している愛です。だからこそ主イエスは、行ってあなたも同じようにしなさいと命じられるんですね。ところがどうでしょう、私たちはそのことを自分の力でなすことは難しいと思います。敵とか味方とか区別することなく、どんな人でも愛して隣人になろうとするとき、私たちは無条件に臨時になれるんでしょうか。おそらく足踏みをするのではないでしょうか。その時、無条件に臨時になれない私たちは、愛のない醜い自分の姿に傷つかされるんじゃないでしょうか。そしてそのことに気づいた時に、主イエスの十字架による救いが、あ、こんな私たちに必要だと分かるんです。主イエスは私たちに代わって誰もが実行できなかった律法の実践を完全に実行されました。律法を実践することができずに、まあ、本来は神の怒りの裁きを受けるはずだった私たちに代わって主イエスは十字架にかかってくださったわけです。私たちが主イエスを信じるだけで永遠の命をいただけるのは、主イエスが全ての人間の代表として神を愛し隣人を愛する、そんな律法を完璧なまでに実行されたからですね。それゆえに主イエスを信じる人は永遠の命を受け継ぐことができるんです。 実のところ私たちは主の例え話に出てきた追いはぎにあって道端で半殺しの状態で転がっていた人のような存在なんです。生きる目的を失って争い事とか苦悩とかそして挫折感、在籍感あるいは孤独感で、まあ、そんなふうにして息怠惰、つまり心が息怠惰になっていた私たちはまさに半殺しの状態にあるあの人と同じです。しかし主イエスはそんな私たち罪人の隣人じゃなく、いや今度は罪人の友となってくださったんです。しかもこんな私たちのために友となるだけじゃなく、宿屋の宿泊代どころか主イエスは十字架にかかってくださり命の代価まで支払ってくださったんです。今受難節を迎えて主イエスキリストの受難を覚えております。主イエスは十字架を目指しさまざまな苦難に遭われました、まあ、それもやがて私たちの罪を贖うために、いや私たちの隣人になるためにその道を歩まれたのです、まあ、そうして私たちは今や自分の力ではなく聖霊の力によって愛に生きるものへと変えられてゆきます。聖霊により頼みながら主が私たちの隣人になってくださったように神と隣人を愛しましょう。そして誰が隣人になるかと問われたとき、私が隣人になりますと答えたいと思います。お祈りをいたします。主なる神、皆を賛美いたします。永遠の命を得るために神を愛し隣人を愛すること、それを心に留めるのではなく実行することの大切さを今日の御言葉から教えられました。感謝いたします。私たちも誰かの隣人になれますように、聖霊の力によってどうかお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。